ってる。
はい、おはようございます。はい、
おはようございます。
はい、今週も、はい、西区環境啓発バラエティということで、うん、はい、よろしくお願いします。いやー、疲れた。
疲れ様ですか。そうね、いろいろありましたからね、昨日も塾があったしね。そうですね、
もうだから今日は私の方がすっぴんみたいな。
そうね、私はちょっと英気を養って、やっと元気になったの。
よかった。いや大事よねって、ね、ね、まあいいですよ、うんうん、もうっていう感じでね。さあ、今日はちょっと、うん、まあちょっと我々事なんですけど、うんうん、最近イクシーフットケアの方が ねすごい、うんうん、うちの商品をですね、うん、
まあ、愛してくれてね、
感動しちゃって。
感動ですよ。
もうなんか
そう、
もうなんだろう、言葉になるか周りがなんかなんだろうね、もうなんか本当に感謝と思って、ね、うんうん、
確かに確かに。
で泡石鹸見たんですけど、
うん、私たちよりちゃんと私たちもなんかこんな当たってるっつって、何時間後もう適当にここら辺の写真ね、
そう
時計写してこうしてたけど、ちゃんと何月何日何時ってこうやって置いてくれてて、もう木村先生って感じでしたよ。
もう思いましたよ、
ね、
もうすごい、ね、
すごいと思っちゃって。
いやでも、うん、なんだろう、やっぱこう私たちって配信とかやっぱ喋るっていうこと結構、うんうん、もうずっと前から、うん、
そう、
ね、大事にして、うん、今私が勉強してる引用語業っていうやつでも、うんうんうん、やっぱ思いを分かち合うっていうのをやっぱ大事にするっていう、うんうんうん、ことすると、まあいろいろこう運命が回るよみたいな、うん、うちの師がねずっと言い続けて、うん、本当かよとか思いながら、
うん、まあなんかそうらしいよぐらいですけど、ね、
ただ前はやっぱこうそんなに思いを伝える人がやっぱいなかったっていう、うん、
だまあそうね、伝える先もまだふわっとしてたというか、
そうそうそう、ね、うん、が例えばじゃあ思いがあります、うん、じゃあ一般の人に興味がない人に、うん、なんか熱弁したところで、うん、みたいな、
まあって感じで終わっちゃうね、
ってなるじゃないですか。だから伝える前に、うん、やっぱりこうそういう信頼関係とかいろいろ、あこの人ならっていう何かがないと、うん、多分伝えてもやっぱ意味がないから、うんうん、確かになんか伝える前に何かがいるなって、
そうね、
っていうのが結構思ったんですよね、うんうん、だからこうようやく本当こう時系列で本当にまあ長いこと、
うん、
私のだから思いからするともう17年、違う、ちゃんとした時系列ですると20年か、
そうね、高校生、
まあ、卒業してから、
卒業してからか
ずっと、うん、まあやってきて、そうボディケアして、うんうん、でボディケアに結構興味が湧いたのも、なんだろう、母親のマッサージしてたりとか、うんうん、友達やったりして、まあうまいねって言われた、うんうんうんうん、そう本当に単純なそれがきっかけで、うんうん、でやり始めたら、あやっぱこんなになんかみんな大変なんだなっていうのと、うん、なんかちょっとじゃないですか、
うんうん、
でマッサージって面白いのが二分化するんですよ。
二分化、
やっぱこのこの今の疲れを本当取ってもらいたいっていう人と、疲れてるけど、うん、まあ別にいいじゃないかっていうので、うん、やっぱこれに対してお金を払うっていうのを高いと感じるか安いって感じるかっていうので、
そうね、
価値観がすごく分かれるんですよね。だけどマッサージ店に来る人ってもう本当にもう辛すぎるから、うん、もう今どうにかしてほしいって言って、うんうんうん、1時間いくらで、うん、なんだろう、物も残らないし、
そうね、まあちょっと軽くなったかなみたいな感じで、ね、
すっきりしたっていうところじゃない、う
ん、
それ
もさ、どんぐらい続くかもあれ
じゃん、そうそうそうそう、
一日かもしれないし
そう
っていうところがあるじゃん、
そうだから、うん、やっぱ興味がない方々って、うん、そこにお金をやっぱ1時間いくらっていうのを、うん、例えば結構全国的に安くなっちゃったんですよね、うん、今って、そうね、
だって安くいとことかさ、5000円以下1時間ね、3キュッパみたいなとこた
まにあるもんね。そうそうそうそう。うん、やっぱ大昔だとやっぱ1時間5000円、6000円みたいな感じだったんですけれども、うんうん、それがやっぱ半分以下ぐらいにまで、うんうん、まあ価値が下がるっていうよりかは、やっぱ回転率を良くするために、うん、通いやすくするために値段下げる、うんうんうん。でも値段下げるってことは給料下がる。
そうそうそう。疲れるよね。だってこっち機械じゃないから。
そう。だからまあ、鍛われるけど、やっぱボロボロにはなっていくし、だけど、なんだろう、やっぱもう、こういうリラクゼーションの世界観の人たちって、本当にお客さんたちがすっごい感謝してくれるから、もうなんか、いいかと思って。
ありがとうでもうなんかボーナスみたいな。
そうそうそうそうそう、ありがとうボーナスっていう。だからもうお互い何もないみたいな、なんか感謝でつながってるっていうような
世界観、
世界観なんですよね。で、私はもともと手が弱くて、
まあ、ちっちゃいですしね、
そもそも
ね。
そうなんですよ。あの、めいっ子にもう手の大きさ負けてます。
あ、嘘、本当に。
身長も負けてるし。で、あの、めいっ子ちゃん、うちのこの1個上の子が、あの、いるんですけど、もうここまでしまってます。
おー、あとちょっとだね。
そうなんですよ。っていうぐらい私結構体が小さいので、ね、で手も小さいし、やっぱ結構もうお相撲さんぐらいのでっかい人来ることもあるんですよ。で、
ね、
私はなんか知らないけどツボを抑えてたのか、なぜかガタイの人たちばっかりが指名客で、
あの子筋がいい。
届くんでしょうね。でも必死でふーみたいな。
それがすごいありがたい。
もう最悪踏んだりとか、もう壁を蹴ってグーってやったりとか。
過去の原理とかですか。
そう、もうすっごい頑張ってて。だからもう本当にずっと波で、やばい、続けられるかなこれっていうので、でもなんか、やっぱお客さんたちがもうこの1ヶ月、は、もうここに来るために生きてるって言われると、やめられない、どうしよう、みたいな。
すごい。ここを乗り越え、ここに来れば乗り越えられる、みたいな感じ、頑張って。
って言われたら、そっか、じゃあ私も頑張んなきゃな、みたいな感じなわけですよ。
なるほど。
そう、そういうので、まあ、あの、まあ、独立しながら、お客さんも、もうちょっとあの少なく人数取るようにして、自分の体とかなるようにして、ただやっぱこう皆さんありがたいことに紹介してくださるんですよ。
まあやっぱほらこの人だったらばっていう、その太鼓棒してる人だから。
そうなんですよ。だからこう本当になんか1週間になんかまあ2人とかもめったらいいかなぐらいな感じで、あのまあ出産して、まああのある程度もう幼稚園行き出して、ちょっとあの復活したっていう時に、もう本当にありがたいことにこう紹介してくださって、あれ週 2,3 働くつもりだったが、なぜかすごく働いてるみたいな。
現役の頃
みたいな。だから本当に、わ、なんか懐かしい、この疲れ感っていう。で、帰ってきたら子供がわーみたいな。うね、もうなんか、またバターってなって、本当に、いや、これは厳しいぞと。しかも福岡ってマッサージの値段低いんですよ。
安いよ。やっぱ私もね、私久留米が地元だから、久留米の方が高いんですよ。1.5 倍から2倍ぐらいで普通にあるのに、こっち来た途端もなんかホットペッパーみたいな。
そう。
なんでホットペッパービューティーレベルのこう安さになってく
る、ね。そう、価格競争がすごくて、やっぱその価格に対してさらに技術も上乗せで良くないといけないじゃないですか。
みんな安いからね。
そう、
安い上にいいからね。
そうなんですよ。っていうので、やっぱりどうしてももうこれで続けられないなっていうので、まあコロナの機会でようやく、あ、一旦ちょっと区切りをつけようっていうので、もともとずっと考えてたなんかサロンさんとかが、やっぱ技術以外にもうお金を儲ける手段がない。
そうね、だって高くしちゃうと、やっぱり今までのサービス提供で頑張れてたお客さんが来づらくなるっていうのが一番良くないよね。なんか互いにね。
かといってサロンで売ってる商品系っていいものは取り扱うんですけど、やっぱいいものって価格帯もいい値段じゃないですか。だからいいなと思っても、結局それを使い続けたいなと思った時に、マッサージは行きたい、これは外せない、でプラスアルファでこうお金を払うっていう時に、やっぱ自分の中で上限金額あるじゃないですか、だからどうにかして自分の上限金額のなんかこういい感じの値段の中 で、でコスパもいい商品があれば、ゆるく長く続くし、で、またそういうお客さんたちって誰かに言ってくれる可能性が高いんですよ。だからマッサージに来ないっていうこっちの層も実は取り込めていけるんではないかっていうのが結構原点でずっと考えてたっていう。
ある意味20年近くのこのね、構想ですからね。
やっぱ大変だったっていうところもあるし、かといってお客さんをないがしろにしたいってわけでもないし、でも自分の体と相談した時にちょっと厳しいわっていう、この現実をどう生きていこうっていうのが私のこう結構長年のテーマだったのが、 まあ、ようやく工場長と出会い、うん、4年の歳月を経て、うん、本当にまあ口説いてよかった。
本当ね。
まあ口説いたって言ってか言うか、一方的にこの人かっていう人にただ伝え続けた、本当に伝え続けただけ。こんなんあるんですよ、こんなんあったら皆さんが喜ぶんですよ、大丈夫です、私が買います、さらに宣伝もする、口コミするみたいな、だから作ってくださいって言い続けたら、うん、まあ作るって言われて、うんうん、マジですか、うん、あら言ってみるもんねって、だって言うのってただじゃない
ですか。そうですよ。
もうお金がかからない。そうそうそうそう。もうお金のかからないことは私、あの、するのずっと得意だったので。
すごい、もうなんか節約か。
そうそう。
倹約か。
やっぱね、学費から何から全部自分で払ってきたっていうのがあるから、やっぱ節約できることを節約しないと、うんうん、で人って案外、私日本人ってすごいなと思うのが、うんうん、意外にお願いしますって頼んだら、うん、結構みんなそう、もう仕方がないなみたいな感じで、ね、困ってます、払えませんみたいな、お金は
いいよってなる。まあでも本当に持ってないからだよねみたいな。
で感謝しか伝えられませんぐらいな感じで、いろいろこう、
まあ、人情深いよね。
そうそうそうそうそう、ね、だから、うん、なんだろう、結構ね、うんうん、使おうみたいな感じの、うん、感情でいくと、うんうん、みんなあの断られるけど、うんうん、もうなんか心から、うん、お願いしますみたいなのは意外とこう
響くよね
っていうのが私の経験上あったので、うんうん、もういつも心の底からお願いしますってよく伝えてたんですよね。
よかった。
いや、で、思っても伝え続けて、うんうん、多分、一番伝えたのって、その工場長の深澤さんと、さやかさんだったと思うんですよ。
う
ん、
そうね。
二人。
二人。いや、私はなんとなくそんなあるんだ。
そう。
あったらいいね、ぐらいの感じよ。
ね、うん、でも、それで、なんか、なんとなくここまで来たっていうのが、
すごい
よね、今考えたら、ありえない
ですよね。ありえないよね。私の中でですよ、自社ブランドを持つって人生の計画にない
ない
なかったなかったわけですよ。
確かに
自社ブランド持つってなくない、自分の人生の設計の中
でも。私もそのこの思いはあるじゃないですか。うんうん、自社ブランド持つっていうイメージは私もなかったです。
ね、
な
んか作ってもらって買うっていう
で安く仕入れて、なんかいい感じで売りたいな
ぐらいだと思うね。
そう、まさか自分たちでやるっていう経験をさせてもらえる機会もいただけたっていうのと、まあいろいろこうね、立ち上げから何から結構教えてもらったじゃないですか。
うんうん、そうね、
私たちお金がなかったので、
そう、全部人に聞くみたいな。
無料相談徹底的に
探すみたいな。
努力したよねっていう、まあそんな中で、あれ、去年の終わりがけですかね。
去年の終わり、
あのイクシーの方々は、
あ、そうだね、去年の終わりぐらいかな、ま、秋ぐらい
からかな、かな、
ちょこっとずつ関わって、うん、単純に私が最初に見つけたインスタでね、うん、あ、この人には使ってみてほしいっていう方がいたわけですよ、ともみさんって言って、うん、その方は介護施設をやりながら、うん、まあ、ご主人が運営されていて、うん、でその奥様の方はネイリストさんだったわけですよ、
うん、
でやっぱ介護施設ってなんかイメージ的におしゃれと遠遠いって感じじゃない、全然おしゃれとか関係ないもう、うん、なんかそんなイメージなんだけど、うん、そんな中でもやっぱりおしゃれすると心が元気になってな、気分、うんうん、私たちもそうじゃないですか、おしゃれすると気分が上がるっていう、うん、あの感じで気分が上がると元気になるっていう部分と、うん、フットケアっていう足をきれいに、足って手間かけないともうカサカサになるし、爪も変な方に伸びていくわけですよ、
うんうん、
そうすると力はやっぱ入らないから、深爪すると力入らないみたいなのと一緒で、うんうん、力が入らないから歩けないのに、ケアをちゃんとすると歩けるようになるおばあちゃまおじいちゃまがいるっていうのを、そのネイリストさんが自分とこの介護施設で気づいて、でじゃあちゃんとフットケアをしようっていうところで、多分その育児の木村先生ももともと30年近くずっとネイリストされてるから、うん、初期のお客様がもう施設に入ったりとかする、そういうフェーズに入ったと。で施設に出向いてケアをしていくと、あれ足やばいねみたいな、ちょっと洗うだけでも全然血行が良くなるし、巡りも良くなるしっていう観点から、フットケアを力入れようっていうことで、介護とそういうネイルを掛け合わせたフットケアっていうのをやっていらっしゃって、結構ずっとすごい、その医療の世界でもそういう爪を切るっていう行為があるんですって、
な
んか看護師さんとかでも、だからそういうところをうまく看護師さんもどうにか足をケアすることで、この、うん、要はクオリティオブライフの L を、なんだっけ、L を上げていこうみたいなところで、なんか一緒にコラボしてね、看護師さん、介護施設、ニーリストさんで、こう、講演会みたいなのを地元でやったりとかされてるんですよ。
すごい。
でも本当に思うのが、足をケアするだけで歩ける期間が伸びるとか改善するんだったらやった方がいいじゃん、
うん、
ね、だってずっと介護する人も減ってくるわけだし、うん、歩けないでそれでもうより低下してくるじゃないですか、筋力も落ちるしね、認知も落ちていく、機能も低下していくから、うんうん、めちゃめちゃいいじゃんこれっていうところですごい使ってほしくって、たまたまこう声かけて気に入ってくださったら、なんかトントントンと皆さん興味持ってくれて、いいもの探してたって言ってくれるんですよ。
ありがたい。
本当にありがたい。
いやでもそれの気持ちはわかるのが、私も60代の方が、やっぱこう背中こんなになってたんですよね。それを、まあ定期的にマッサージして、うんうん、ピシャまではいかなくても、うん、結構こう胸張れるぐらいに可動域広げて、うんうん、ボディラインを、うん、例えば下腹とかは減らせないんですけど、うんうんうん、でも年代を経た下腹って意外と色気があってよかったりするわけですよ、うんうんうんうん、それよりもこうボディラインが綺麗になると、うんうん、意外とこう妖艶で美しかったりとかするので、私はどっちかというとボディラインのこう、うんうん、人間のなんだろう、
このくびれとみたいなね、
こうボンキュッボンみたいなで、
土偶さんみたいな感
じ、ね、そうそう、ね、足シュッてする、うん、でだから足も肉はついてていいんですよ、
うんうんうんうん、
だからある程度形が肉ついてても綺麗だったらすごくなんかトータル的にどうせ裸で動くわけじゃないから、うん、
服着てるし、ね、
そうだから服に着た時にすごく、うん、あなんかあの方素敵っていうのをこう目指しながら結構ずっとマッサージしてたんですよね、
うんうんうん、
そしたらもう本当最終的にもうドレス着たりとかしてすっごいファッションとかも綺麗になってすっごいなんか少女のように喜んでらっしゃったので、あやっててよかったなっていう、やっぱこう女性っていつまでもやっぱ綺麗でいたいよねって、でただマッサージの場合ってやっぱどうしても優先順位が一番低いんですよ。
まあやっぱ日々の生活のね、食べ物昼物みたいなところからのちょっと余力があったらそこにお金をみたいな。時間もかかるしね。行って行かなきゃいけないし、揉まれなきゃいけないし。
そうなんですよ。時間結構贅沢品みたいな扱いなのでなかなか難しくって、うん。だからネイルの人たちいいなと思うのが、うん、爪って伸びるじゃないですか。うん、髪も伸びるじゃないですか、うんね。だからやっぱ定期的に行かなきゃって。
目につくからね、どうしても。
やっぱ行かなきゃって気にさせられる回転がやっぱするし、うんうんうん、お客さんとかも結構つきやすいっていうので、うんうんうん、本当にいいなと思って、うん、もう私美術センスが壊滅的になくてネイルの世界には行けなかったんですよ。美術2だったのでもう無理だなっていう、だから全然なんか美の観点とかも全部おすごく綺麗以上ですよね
これがいいとかじゃない、
そうだって模様の違いとか言われても私には何が違うかわからない
あこれセンスだ、
そうなんかトータルで見るとこう引いてみると、うんうん、あ綺麗とかわかるんですけど、うんうん、細かいとか言われてもわからない、
まあね、細かな世界観ですからね、こんなちっちゃいとこにさ猫っていくわけですからね、はい、
だから草間彌生さんのやつが本当に一回美術館行ったんですけど湯布院にあったんですよね、でたまたまあったから見たんですけど、うん、
わからん。あれもちょっと突き抜けてるからね。
もうなんか、ただ、うん、もう狂気を感じるとは思いましたよ。点の書き方に。あ、ちゃんとあれ一個一個本当に書かれて、結構じーっと見たんですけど、あ、意外とちゃんとなんか違うわっていう。
色のね、感覚ね。
とかも。で、うちの姉とか妹とか母親は美術の成績すごく良くて、美術がいいんですよね。うんうんうん、だから、私、草間さんの絵は、うん、ごめんなさい、批判じゃないです。うん、本当に、いろんな能力がなさすぎて、うん、全部一緒に見えたんですね。
点々だな、みたいな。
でも、姉は、この中でこれがいいって選び切ったんですよ。
すごい。
でも、私、それがいいって言われても、これとこれの違いがわからないと思って。わかんなかったと思って、わかんないと思って。そう、もうだから、やっぱ、瓶って、多分そういうのがないと私はいけないんだなと思ったから、うんうんうんうん、どうしよう、なんかそういうなんか美容ケアとかなんとかって言ってるけど、うんうん、私美的感覚ないんだよなみたいな。
まあどちらかというと気持ちよさ
ですもんね。もうリラックスっていう方向にガンフリだったので、うんうん、だから今回のボディーソープはやっぱり日常をっていうところと私のズボラをもう一気に詰め込んで、うん、でやっぱりもう貧乏症が治らない、
うん、
もうどうしてもお肉とかでもこう比べますもんね。に今日使うならもう 20% オフみたいな感じになるじゃないですか。
わかるわかる。
ね、なんか本当にせっかく生活とかももう本当にどん底から比べたら本当にご飯は食べれるなっていう環境になったのに、うんうん、あのいいお肉とか全然買っていいのにちょっと比べますもん。いやこれはみたいなって治んないじゃないですか。
染み込んでますね。
そうだから化粧品関係もやっぱ本当に高いやつってすごいちみちみ使うわけですよ。
効果半減しちゃう。
でも化粧品って残念ながら使用期限があるんですよ、
うん、あるある。
短いじゃないですか。結構
開けてからね。
そう、うん、だからこんなちっちゃいやつでちょみちょみ使うともうなんかストレス溜まるじゃないですか。逆に使わなかった方が綺麗だったんじゃないかみたいな、うん、
確か
っていうのがあったからやっぱ大容量で、うんうん、もうワンプッシュで、そうね、もうこだわ一番こだわったのってワンプッシュで泡立つ、うん、だからであのワンプッシュで泡立つも、うん、どっちかといえばあのズボラでもシャーってして泡立ってるなって感覚もあるし、うんうんうん、丁寧な人ってモコモコにあるじゃないですか。
すごいと思う。
そう、うん、だからどの人たちでも満足いく形にしたかったんですよ、うんうん、理由がやっぱ最低から考えないと、うん、最高でやる人はもう絶対どの状態でも最高に持っていけるんですよ。だから最低ラインで考えたら最高の人たちはもっと最高じゃんっていう。
もうね今日もねインスタライブで取り上げてくださってたわけですよ、うん、でまあとかいろいろ投稿してくださってる方がいて、みんな自制してねこうやって泡立ててくれる中で、うん、泡が当たって気持ちいいですっていう声聞いた瞬間
でしょみたいな。こだわったの。
だって泡が当たって気持ちいいってすごくなっちゃう。泡が当たって気持ちいいってよほどのさなんかこうめっちゃこうして立てたあのすごいエステの人がやるあれぐらいしか感じたことないから、すごい
よかった
よかったって自宅使用のでこんなに気持ちいいって言ってもらえて本当に嬉しいって。
しかも洗えば洗うほど
しっとりするんですよ。
そうだからもうちょっとした擦り傷とか、うん、なんか洗っていけば意外と、う
ん
う
ん、なんか落ち着いてるみたいな感じ
再生するんですよね。する
でしみないの。
それが、うん、本当にそこやっぱしみたりなんかやっぱストレスを感じる要因があると人間って使いづらいなって、うんうんうん、でそっちストレス関係は私はやっぱ長年一番付き合ってきて、うんうん、いろんな人のストレスをどうやって潰すかっていうのをやっぱずっと研究してきたので、うんうんうん、だからボディーソープもどうやったらストレスノンストレスでやるかっていうので、うんうん、でずっと言われてるのがあのもう泡で出るタイプ、
ね、
そうでもそうなるとねまたね狭まるんよね、ま
あ、薄まるしね。なんていうのかな、もうシャバシャバじゃないと泡で出れないから。
そうだからやっぱあのしっとり感っていうやっぱ美容成分を、うん、しかも私たちの商品やべえのが洗い流すんですよ、
う
ん、
そうよ。もったいないがちょっとしばらくのしとこう。
でもそんなのも多分マメな人でもずっと365日絶対できないんですよ、うん、だからどれだけ雑に扱っても、うん、あの丁寧に扱っても本当ずっと同じ状態を保てるかっていうところがもう一番のキーポイントで作ってきたじゃないですか。それが本当に伝わってよかった。もうこれだけ
あるもうすごくわかる。でもなんかあれです、やっぱりこう木村さんたちもエクシの皆さんも、うん、最初はあ良さそうぐらいでこう入ってくれてるんですけれども、うん、多分もう使い始めて半月2週間以上ぐらい経つと思うんですよね、うん、2週間か1ヶ月ぐらい、
うん、
なんかやっぱ、うん、良さが分かってくれたんだなっていうのをね画面越しに感じる、
うんうん、あれ使えば使うほどだもんね。気づくもんね。
あれつるつるみたいな、
なんかしたっけみたいな感じでね。で、うん、1ヶ月、うん、で、1ヶ月よりも2ヶ月、2ヶ月よりも3ヶ月。
あれまだあるみたいなね。
そうそう。うん、で、1本使い終わる頃には、本当にすごいじゃないですか。う
ん、首、ツルツル。
やっぱね、この辺はね、シワがね、出たりとかね、
そう
やっぱこう、よくアンチエイジングじゃないですけど、うん、私ね、結構悲しいなと思うのが、うんうんうん、芸能人とかになると叩かれるじゃないですか。うんね、あの、もう、我々世代の一番カリスマって、うん、あの、安室奈美恵ちゃんとか浜崎あゆみとかいう、うんうん、あの世代じゃないですか。うんうん、でもなぜか、あゆは若作りしてうんぬんかんぬんみたいな感じで言われるじゃないですか。いやどれだけ嫉妬と思
って 本当ね、
昔はあんなにワーキャー言って、
ね、
そう、うんうん、それがヒュッて、
うん、
いやいややればええがな、
うん、みんなやろうよ若作りって感じ
はね、うん、いいじゃん、うん、あの年代でそういうファッションができるとか、うんうん、この間もなんか PV かなんかで、うん、あの女子高生みたいな格好してたんですよ。
すごい、
やべまだ着れるんやすげえみたいな、私着たらはもうちょっと 通報される。友達が。やばい、通報される。
通報すらされないかもしれない。そっとしとこみたいな。
やばい、かかっちゃいけない。かかるの、もう、ね、やっぱりね、なんだろう、こう、それはそれとして、なんか、あ、すごいなって、ね、で、ね、できないから悔しいじゃなくって、うんうん、できるように努力するのか、うん、私みたいにできないって分かりきって、うん、自分がやれることをやって、うんで、なんか抗い続けるのかとか、うんうん、だってファッションとかも、うん、私昔からあんまりこう短いスカート興味がなかったんですよ。うんうんうん、寒い。ごめんなさい。違うね。多分違う。ババ臭いよね。もう高校生とかの時から思ってたの。寒い。
血のめくりが悪い。
そう、寒かったの。これ機能性ないジーパンできちゃダメですかねみたいな、すごく思ってた。で、スカート丈を長くしても寒いんですよ。うんうん、
まあ、だってね、スースーしますからね。
そう、うん。短くしても寒いわけですよ。そうそうそうそう、どっちも寒い。寒い。
だからタイツですよ、
タイツ。そう。で、タイツダメだったから、
うち。そうだったの。
そう。
うわぁ。かわいそうに。
だから下にジャージをみんな履いて怒られるっていうのがね、ね、先生から追いかけ回されるっていう。う
ん
う
ん、先生寒いんです。
そう。
先生も。入ってみたらどうですか？
ぜひ入って。
体感を一緒にって
我々の気持ちが分かるって。だらしがない。分かるよって分かるんだけど、教室の中ぐらいいいやん。外じゃせんからとか。
本当よ
ね。ねえ。っていう感じで、もう本当に昔からそういうあれだったから、やっぱ、やる人はやるんですよ。
うん。だって私ね、大学の時に行ったすっごいおしゃれな先輩がいて、うん、おしゃれは、痛さ、暑さ、寒さを耐えるものって言われる。お
ぉ、名言。
名言みたいな。
私全部耐えたくない。
そう
全部嫌。
痛さもですかみたいな感じ。
もう着心地しかいい、
ね、
着心地締め付けないとか、だってパジャマとかも選ぶ基準も
こう、肌触りみたいなね。
そうそう。うんうん、で、こう、締め付けられず、うん、で、分厚いと、今度毛布かぶると
熱
っ。
あ、そうそう、ゴワゴワする。
そうそう。だから、あ、分厚いな、無感かった。薄すぎると
寒い。
寒い。ちょうどいいところを探すっていうね。そう、でもやっぱこう、ファッションとか、うん、自分のスタイルとか持ってる人って、うんうん、本当薄着なんですよね。
すごいよね。
うちの姉とか、まあ、部屋高くするからですけど、うんうんうんうん、T シャツ短パンとかなんですよね。寒くねみたいな。寒みたいな。私はもう普通にいい感じのコットンのもうジャージでございますよ。本当にこれが一番いいみたいな。もう一番いい。汗の吸収率もいいみたいな。だから、やっぱね、できる人はできるするし、で、うん、わーわー言ってる人って多分できないんだって。
そうね。
一回やってみればいいじゃんって、頑張ってみればいいじゃん。みんないろんな犠牲の上に頑張ってんだから、だから、皆さん、やれる限りをやろうっていうのがうちの商品っていう。
そうそうそう。だからもう本当に、私もね、そんなズボラな方なわけですよ、うん。でも手とかツルツルだしね、色が明るくなったと思うの。
ね。
あんなに日焼けてたのに。
みんなやっぱ女性って色の白さっていうのをすごくなんか意識的にするじゃないですか。うんうんうん、私結構色白な方なので、うんうんうん、そこの共感は全然できなかったんですけど、うんうん、やっぱ私一番褒められるの手。手が綺麗ってすごい。でもガンガン水仕事したりなんたりして、うんうんうん、あのハンドクリーム私塗らないんですよ。昔から、
うん、
塗らないのに、で今さらにいい感じになってるわけじゃないですか、
うんうん、よりプルプルですよ本当に。
いや、また戻ったって、
うん、赤ちゃんみたい
な。そうそうそう、傷の治りも早いし ね、手だけすごく再生がいいし、で女性もあのボディーソープ使ってるっていうので口コミしてくれる人たちも、手を見たりとか、
うん、
あのこの首とか顔とか触ってもらって、うん、わ、何これって言ってみんなが買ってくれるっていうな。やっぱ女性のこの力っていうのはすごい。
すごい。
だからね、うん、価格帯もね、
うん、
ほら、もう頑張ってよかったね。
そうですね。買える。
そう、買える。
買えるのよ。
なんかこう。
なんか思いっきりね、1万8000円とかさ、3万円とか売れたら、あ、もう買えない買えないみたいな。
あ、無理無理。
そんなブランドいらないいらないってなっちゃうけど、なんか買えちゃうみたいな。
そうそう。やっぱちょっと頑張って買える。うんうん、で、一歩踏み出したらコスパがいいから、うん、あれ安くねって感じるっていうところの、うん、こう、ドラマを描いてたわけですよ。
で、最近ね、世の中のドラッグストアとかも、うん、案外いい値段のシャンプーとかボディーソープがね、うん、出始めてるじゃないですか、うん。だから、あれよりはちょっと高いかもしれないけど、コスパとこの効果とか思うと、なんか買える気になってくる。
だんだん、あれこれは安くねみたいな そうだから後でそうやって体感するような設計でやったから、うんうんうんうん、もうファーストインプレッションって、うん、多分うちの商品そんなに良くないんですよ。そうそう
じゃあ、ボディーソープなのになんかちょっと高くないっすかみたいにね、言われちゃうね。
だけどね、みんなさ、風呂上がりにさ、こまめに塗ったりなんたりケアしたりとかしないでしょ、うんうん、っていう。
ほんとなんだろうね、楽になった
でしょ、
めっちゃ。
で、うん、なんか、年何回かとか、ズボラな人たちでも、なんか今日はなんか丁寧に扱おうっていう日があるんですよ。その時にさらにワンランクアップするようにっていう。だから日常ケアで、もう何にも考えずにできることっていうのを追求したのが、私はボディーソープだったんですよ。もう髪とかヘアケアはもう太刀打ちできないし、やっぱアプローチするのは全身の皮膚。一番面積でかいみたいな。やっぱここにこだわろうっていうのがあって、ねうんうん、で石鹸にもしなかった。石鹸は ね私も高い石鹸使ったことあるんですけど、うん、やっぱ続けられないんですよ。
なんでですかね。
め
ん
どくさい。
あ、確かに。
あのね、石鹸って行動が大きいんです。
なるほど。まあ
取ってこすって置いて泡立たんかったらもう一回なんですよ。
ね、確かに。
で結構動作が大きいじゃないですか。うんうん、ボディーソープはブシュってやってシャシャシャ泡立たんかったらまたブシュっていう、うん、やっぱ
確かに
このワン動作、やっぱどれだけ人間ってやっぱ日常が疲れてるかっていうのは、
うん、そう、あと私ね、石鹸のね、あのトレイの中さ、下に水が溜まるじゃん。
あれはね、
あれも嫌なのよ。
そうだからいい成分溶け出していくっていう。
ドロドロドロ
って、ね。でも液体だと入ってそう。っていうやっぱ無意識でもやるじゃないですか、うんうんうん、やっぱそういうところでやっぱ私の中でボディーソープって、うんうん、あの正直最初工場長からもソープ反対されたよね。石鹸はって
石鹸はってね、
わかるんよ。だけどダメなんよ、石鹸じゃダメなんよ、わかりますよっていう、まあ作り手からしたらそうですよ ね
石鹸はね、もう牛乳石鹸でいいやってい う、 なんかこう妥協する、もうすでにあるんよね。
そう、
あれでいいみたいなのが、
そこじゃないのよ、私が目指してるのはそこじゃないの。体をきれいにしたいんです。洗いたいとか、その汚れを落としたいんじゃない、
美しい方のきれいね。清潔はもちろんのこと、さらなる美しさ、
そう、美容、うん、あのもう本当に探求して、うんうん、でここで完結させて、うん、やる人は やって、さらにもう2ランクアップみたいなもあるし、だけどやらない人が1ランクアップするってできないんですよ、うんうんうん、っていうところをもう本当にやりたいっていう、うんうん、でこれでなんか本当日常ケアっていうので、うんうんうんうん、常になんか鏡を見た時に、うん、俺なんか最近私調子よくないっていうだけで日常生活が豊かになって、うん、その方の付随してる周りの関係者たちが幸せになるんですよ。本当女性の笑顔だとね、
本当に
幸せになるって、うん、だから私は女性に美しくいてほしいし、うん、でやっぱなんか肌綺麗になったって、うん、みんなでキャッキャッキャッ、うん、キャッキャして、あ、なんとかさんも綺麗になったねってお互い褒め合うって、うんうん、
いいよね。
けなし合うより
本当にいい空気感。
そうで、なんかもっとこう綺麗になったりとか、うん、どういうやり方よかったよって、うんうんうん、みんなで勝手に喋り出すじゃないですか、うん、やっぱそこを目指したいと思って、うん、だからもう私から商品が手離れて、うん、もうみんなでこう考えていくっていうとこまで行くためのもう土台作りをずっとガンガンガンガンやってたみたいな。そう、もう土台だけしっかりしてれば、な、もうあれですよ、やっぱり稲葉100人乗っても大丈夫みたいな。
うんうんうん、確かに。
あれを目指したいみたいな。もうだから絶対倒れてなるものかみたいな。
いやでもいい商品がね、できて。
できてよかった。もう本当に意外と諦めなければっていう、よく言うじゃないですか、うんうんうんうん、何かを物事叶えたいとかなんとかって、うんうん、でもね、多分ね、何十年もそうやって思い続けるって多分ね、うんうん、おかしいんだと思う、頭が。
そうね、まあ、なんかまあ粘り強さもなんかそこまで来ると怖いみたいな。
やべえなこいつ、まだやってんのみたいな。
確かに、まあ、だから叶ったっていうのもね、
そうそうそう、よかったなっていう。いやでも本当に、あと女性たちがね、キラキラして、あのイクシーのあのライブ配信されてる方もなんか顔がまた、
あ、木村先生ね、顔肌つや良くなったと思うの。私
なんかキュッて上がらなかった、最初の頃見た時と。なんか
そう、初めてねズームでお話した時とかよりも、なんかツヤツヤしてる、ここの頬の位置が上がってる気がする、ね、
上がってましたよね。そうそうそうそう、うん、だから
いや引き締め効果がいい感じって思って見てますよ、
ね、だからもういろいろオーダーしてよかったって、うん、あの深澤さんにはすごくご迷惑をおかけしたんですけれども。
長かった粘土のあのね、
まだ
シャバいですって。
あ、これダメですって。 で、絶対に効果的に持たしたいのは、確かにボディーソープだから洗浄成分は、うん、それは深澤さんが考えてください。うんうん、私がオーダーするのは、もう、引き締めむくみ取りって、潤いつやみたいな。
そうそう。なんか、もう、こんなに時間かかるんや、みたいな。
かかったね。
かかったよ。普通のだったらね、3ヶ月から4ヶ月もしたらできますっていう、あれじゃないですか、うん、OEM とかもね。うん、1年はかかっているんじゃないかな。10ヶ月ぐらいなんかかかってるんじゃないかな。
まあ1年ですね。
結論ね。結論ね。
1年はかかったね。いやだって納得いかなかったんだ。仕方がない。
だからもう、これ以上入れれないっていうところまで入れてくださいみたいな感じで。まあ最初からこれでよかったな、みたいな。逃げばよかったな、みたいな。
いや、わかんないからね。やってみないと。ね、なんかずっと、うん、違うな、違う。私のなんか、理想じゃない、うんうん、違う、みたいな。もうだから、私が一番厳しいお客さんなわけですよ。違います。なのに、値段はここで抑えてください。
もう本当に。だから、深澤さんの、みんなの、なんか、部下の方たちみたいな、多分一番大変だったと思う。
すいません。
この値段を切っちゃならぬみたいなさ、オーダーがあるから。えみたいな。
ごめんなさいって本当に思ってますよ。でも、いや、絶対いい商品って絶対にね、広がるから、10年後に恩返ししますみたいな。
そうね、長いスパン。
そう。もうダメなんですよ。私すぐにはやっぱできないのですけど、ちゃんとあれですよ。深澤さん犬年だから恩は返す。私も犬年ではないんですけど、恩は返すって本当に思ってます。何かしらで返したいって。うんうん、ただ、今は、無理っていう、もう潔く無理ですみたいな、うんうん。だって見てください、私ですみたいな。
まあ分かってるからね。
そう、お互いね。そう、お互い分かってやろうって。気が楽よねみたいな。そうそうそう。
でもよかった。でも本当にいいものできて、
いや、
それがちゃんと、なんだろうな。まあ自分たちだけじゃなくてね、うん、いろんな人が満足してくれて、かつその先のお客様も満足してくれてるっていうのが一番もう、よかったって感じよね。
そう。で、うん、なんだろう、やっぱ環境って、結構幅広いじゃないですか、うんうん、私ね、うんうん、女性環境をこの日常生活の環境を整えると、うんうんうんうん、意外と環境問題にも
いくと思う。
だってゴミ出しだなんだ結論するの女性でしょ、分別するのも女性でしょ、だけど忙しかったりイライラしたりとか、
もうこれでいっつって捨てちゃうもん、ね、
そう適当になるじゃないですか、うん、だけどやっぱこう自分が綺麗になったり整ったりすると、うんうんうん、やっぱ丁寧になると思うんですよ。そしたらもしかしたら私たちのこういう放送を聞いてくれて、うん、あこういうちょっと紙類だけでも分別して持ってってみようかなみたいな形でなんか減ったらいいなって本当に思ってて、やっぱ日常がそもそもが荒れてる人が環境問題なんて無理よ。
もう無理無理。そんなところに気回してらんないからね。うん、
だってその理由が、うん、私も貧乏時代そんなに考えてなかったなっていう。うん、
今の自分に必死だから、
ね。もう、だって生きることに必死だし、うん、美容関係もそんなにやっぱできる時間帯もないし、だからいっぱいいっぱいの人の気持ちは、わかる、うん、人からああだこうだ言われても、いや、無理なもんは無理なんよ。うん、じゃあ金くれみたいな。
そうなるよね。
毎月いくらぐらいくれたら、うんうんうん、その余裕ができるから、うんうん、あなたが言っていることができます。だけど、うんうん、現在、本当にないんです。明日の生活もできるかどうかが、うん、もうわかんないんですっていう状況の人に、うんうん、いや、地球が死ぬから、うんぬんかんぬんだからって言ったところで、うん、いや、無理無理無理。
無理無理。いや、まず私は私をみたいな
感じ、ね。そうそうそう。だから、やっぱこう本当に日常のいろんなちょっとしたことっていうのを、うんうん、解決していくと、うんうん、案外みんなで本当にいい環境っていうのは、
うん、そうほら近藤真理恵さんのさ、うん、ときめきの片付け、お片付けの方法とかもあるじゃないですか、うんうん、あれも自分の本当にときめくものを選んでいらないものを捨てていくことで、うん、自分に集中しようみたいな感じですごい世界的に広がったじゃん、ね、でこの前たまたま借りた本がね、なんかフランス人は10着しか服を持たないみたいなタイトルの本があって、それ面白そう、なんかエコ系な感じだから読んでみようと思って読んでみてたらば、うん、それを書いたのはアメリカ人の人で、その人はフランスに留学したんだ、ホームステイしたんだって。だそこの留学先のホームステイ先のマダムみたいな人が、すごい整った生活をしていて、あんな生活私もしたいって思いながら帰国したと。でもアメリカってすごいもう大量生産、ね、大量生産、うん、大量消費の、もう忙しいから、うん、一瞬忘れちゃっても、 雑多な生活してちゃったって、子供が生まれたりして、ね、うん、でもふと思い出した時にやっぱりこれじゃいけないと、で綺麗に整理整頓しようみたいな、まず今この瞬間を生きていくことが大切だみたいな、なんかもう陰陽五行みたいな話になるこの、今を大切にこの瞬間に集中するためにはどうするべきかみたいなことが書いてあって、やっぱり自分に丁寧に、自分を丁寧に扱いましょうみたいな感じなんですよ。だから不幸十着っていうのも、もう今ねダラダラした服を着て言ったけれどもまあそれもありつつも、うんうん、やっぱ日常にときめく服を入れていこうみたいな、だからよそ行きって取っとくんじゃなくって、毎日がスペシャルデーみたいな気持ちで、だ着心地のいいじゃシルクのシャツを着るとか、
あ
だからそういう風に丁寧に生きていきましょうみたいな、そうするとメイクも頑張れるし、なんだお料理もちゃんと一個ずつ丁寧に作るし、うん、そうすると家族がやっぱ笑顔になる、ママがイライラしてはいけないみたいなことがやっぱ書いてあった。一緒だ、アメリカ人もフランス人も一緒だみたいな。
いや、ね、私の考え方は間違ってなかった。やっぱそうでしょ。そうそうそう、いや、だって私、うん、シングルマザーにまあ育てられて、うん、で、昔は母子家庭っていう言い方だったじゃないですか。うんうんうん、そんななんかおしゃれなね、みんな言ってなかったよね。
確かに確かに。
っていう。で、私の時代って、あのクラスに私一人か、もう一人、うん、多くているんかなぐらいで、やっぱ夫婦揃ってるのが当たり前っていう時代だったから、うん、やっぱ異物だった、うん、
珍しい
ね、そう珍しいんですよね。だから周りの見方とか、うんうん、もうただ生きてるだけで、うん、もういろんな目にさらされるんですよ、うんうん、だけど私はすごく幸せだったわけですよ、うんうんうん、幸いなことにやっぱ母親のおじいちゃんおばあちゃんも健在で、うんうんうんうん、で、あの週末とかみんなで銭湯に行って、
うんうんうん、
あのアイス食べて帰ってきてご飯、うんうん、美味しくみんなで食べて、まあ、うん、で普通に困らず生活がするっていうので、うんうん、お父さんがそのいないっていうので、うん、不幸せを感じたことがあんまりなくて、うんうん、逆に人から言われて初めて私はそんなに不幸だったのかなみたいな、
うん、なんかかわいそうみたいな、
うん、かわいそうって言われたから、うん、いやいやかわいそうじゃない、私全然幸せですけど、うん、みたいな感じで、私はちょっとあの変わった子だったんで、あのいやいやかわいそうって何みたいな感じで言ってしまって、あこれ多分あの時で考えたら言っちゃいけん、あなんか ありがとうって済ませば、うんうん、ればよかったけど、私の場合ははぁみたいな感じでちょっとカチンって切れちゃってかわいそうって何ですかみたいな、お父さんがいないだけでなんか人の幸せ勝手に決めんなっていうのが結構根本にあったんですよ、うんうんうんうん、ただその反面やっぱ母親はすっごい背負ってました、
まあお父さんの分までや
らなきゃいけない、ね、そうそうそうそう、うんうん、でも冷静に考えてください、うん、お父さんの代わりをする必要性がまずあるのかっていうところなんですよ、うん、だって母親なんですから、
そうね、ないよね、
そう、うん、で働いてるからもう働いてる時点でそれはお父さんの代わりを担ってるわけですよね、うん、昔専業主婦とそのなんだろう、うん、お父さんがやっぱ家のご飯とかなんとかのために稼ぐっていうのが成り立ってたんだったら、うん、それが両立化してるから別にもう一生懸命頑張ってたんですよね、うんうん、だけど何かこうなんだろう、そういうキーの目にさらされてるから、うん、やっぱこう不幸にしないためにって、うん、なんか余計な気を回してたんです。そうするとイライラするでしょ、うん、でそのイライラがこっちに返ってくるわけでしょ、
うん、そうね、
何もそこ
を怒られないでいいとこまで怒られちゃうみたいな感じだね。
そうそうそうそう、なんかもうすごい、うん、やっぱ女性ってやっぱ感情的な生き物なので、そうね、どうしてもこう理性的ってちょっと難しいじゃないですか、うんうん、
まあね、バランスある生理のバランスが来たりとかするとね、
うん、いいところでもあるし、うん、あとやっぱシングルマザーのこう不安って、私がいなくなったらこの子たちはどうするんだっていう、うん、もうなんかもう
突き迫るものがあるよ
ね。そうだから、うん、どうしてもうちの母親はなんかこう若いのに、うん、その美容関係っていうのがどうしても難しかったの、うん、ずっと見てきて、うんうんうん、でも、
うん、そうか、男みたいにならなきゃいけない、
そうそうそうそう、ね、だからそういうのを自分でマインドコントロールしすぎたら、うん、今度態度がなんか、
う
ん、
男っぽくなっちゃう、
そう雑になっちゃって、うん、それはしなくていいと思うよってすごく思うんですけど言ったところで、まあ、子供が言うからまあ聞かないしっていう、ただ母親も唯一ほころぶ時があって、うんうん、あのたまたま参観とか授業参観とかに来た時に、うんうんうん、あのなんか、うん、私の母親が綺麗だねって、うん、若かったから褒められるじゃないですか、うんうん、そうやってしてあの、うん、それを言うとやっぱ喜んでたりとか、うんうん、やっぱ綺麗だねって褒められると、うん、やっぱそんなこう雑な感じでイライラしてた母親も喜んだりしてたんで、うんうん、あなんだうちのお母さん美を捨ててたわけではなかったんだっていう、うんうんうん、なんか勝手になんかもうそんなのどうでもいいのかなってぐらいな感じで思ってたらあなんだこの人もやっぱ綺麗とか言われると嬉しいんだ、
うんうんうん、
だったら らどうしたらいいんだろうっていうのを結構こうぼやーって考えてて、どうやったらうちの母親が喜んでくれたら、あの色々が減ったら兄弟みんなが穏やかに暮らせる。
ピリピリしちゃうからね。
そうだからもう本当にイライラの頂点とかは結構激しかったので、いやもう本当になんか多分ねこれ我々だけじゃの問題じゃない気がするって、本当に今なら思うっていう。
そう当時はねもうなんかビクビクって感じで、ね、
そうや
っぱおとなしくしなきゃみたいな。
そうビクビクするんですよね。だから世界観がこう狭かったりとか、ただ今良かったなと思うのがシングルマザーがやっぱ増えたじゃないですか。だから当たり前化したじゃないですか。あ家族の形っていろいろあるんだなって、ね、だから多分そこのなんかかわいそうっていう概念が減ったかと思いきや、やっぱりどっかで父親がいないから母親は頑張んなきゃって概念が実は変わってなかったっていうのに、そうあの働いてる時に気づいて、あら当たり前化したら楽になるのかなと思ったら、
まあでも一人親であるっていう事実は変わらないから、そうなんです。やっぱ自分がちゃんとして元気にいていないと困るよねみたいな、頼れる人がいないよねっていうところですよね。
だからやっぱそこもできない、で、あの元々美とかに敏感な人たちはできるけど、やっぱできない層ができる、でやっぱ子供たちって自分のお母さんが綺麗って案外嬉しいじゃないですか。なんか自分のお母さん綺麗だなとか可愛いなっていうのって、なんだろう、自分のお母さんで自分関係ないのに、なんか
そう、なんかこの前昭和のやつです、お前の母ちゃんでべそうっていうのが流行ったみたいに言っててあれは自分より大切なお母さんをけなされる方が心理的ダメージが大きいからじゃないかみたいなことをね、あのなんかありえへん世界でやってて、なるほどって思って見てた。
そうだからやっぱ自分のお母さんが綺麗っていうのは一個の子供たちのステータスだと思うんですよね。やっぱだらしのない服を着てるお母さんよりかは綺麗なお母さんの方が
どうだって感じになるね。
そうそう、だからやっぱ女性にとってやっぱ美しさっていうのは、私はすごく本当にみんなを豊かにする一個の要因じゃないかなっていうのがやっぱ思ったんですよね。結果的にいろんな環境問題とかいろんななんかこう家庭問題とかが実は解決するんじゃないかっていうのをずっと地味に考えてて、どうやったらどうやったらっていうのを永遠に悩み続けたらできたっていう。
そう
だから意外とね、悩むのっていいのねって思って。
そうね、確かに、
で幸せにしたい人たちが多分私は結構明確にいたんだなと思って、もう本当に世の中の全部のお母さんたち、で子育てが終わったお母さんたちも私の中では対象だったんですよ、おばあちゃんっていう、やっぱおばあちゃんたちもこうお化粧とかなんとかしてね、綺麗にして綺麗ですねって言うと喜ぶじゃないですか。喜ぶよ。やっぱこう女性をやっぱ結論笑顔にしたいなっていうところのこう根本が本当に私の中で出来上がってて、それをなんか分かってくれて伝えてくれる人ができたっていうのが、
いいよね、
奇跡よね。
もうまあでもやっぱ思えば叶うみたいな、願えば叶うってこういうことで、
こうやって
そうそうそうそう
こうなったら、ああなったらいいな。でも多分これだけじゃダメなんですけど、
ね、そう思ってるだけじゃダメ、行動してね、伝えてね、あじゃあやっていこうってなって、でもこれがこれだけ世の中に受け入れられてるってことは、みんなが思ってたことなわけじゃない、でそれをやっぱか形にするって一人じゃできないし、こう私たちも深澤さんと出会わなかったら絶対出来上がってないわけで、
やっぱりでしたね。
こまあ、仮になんかできたとしてもこのクオリティじゃ絶対無理
だと思う。無理だったと思います、だから私も求めてるところがやっぱ結構、
高いからね、レベルが、
そう、高いくせにこの値段で、
そうそうそうそう、わがままみたいなね
だって女の子ってわがままじゃん当たり前じゃん、そのわがままを聞くのがメンズの役割でしょみたいな感じなのがね、じゃあ叶ったわけです
よ。でもう叶いました
よ、深澤さん。もうそれが叶ったら、あのもう笑顔でありがとうって
言うだけ。
そういうだけ。ひどいよね。いや、その代わり動きますよ、女子は。
そうね。そう。
他のことで返します。だってもうできないことはできないし、そう。で、だってできるんだったら花からやっとる
も
ん。そうそうそう。じゃあ深澤さんじゃなくてよかったじゃんって結論になるじゃないですか。やっぱ、女性が作ってこれがあるから本当にこれができたってすごい思うので。そうね、
確かに。この値段であのクオリティで、もうすごい、なんだろう、結果出してやりたいみたいなところのね。
ちょっと頭おかしかったな、ね、あの同時にと思って。そうそう。で、あの、名前も、あれにしてよかった。
そう、あれに。そのね、フランスの、そのさっきのやつ、本の中にね、なんだったかな、なんかそういう、綺麗 ありのままの自分みたいなフレーズがあったわけですよ、
うん、
になるっていうことわざみたいなのがフランスにあるんですって。
へー、
うん、あ、ちょっと本持ってくればよかった。そう、すごい面白くて、あ、そうなんだって思って。で、そのありのままの自分になるのが、綺麗になることだったか、好きなものを着ることだったか、なんかそんな感じのフレーズでね。うん、で、それが大事にされている言葉だみたいな感じだったんですよ。いや、もうアリシア、その通りの作ってる私って思って、なんかすごい自己満足しながら読んでた。
よかった。
そうです
ね。でも、ネーミングも、今思えば可愛くない
？可愛いよ。
アリシアって可愛くない？
めっちゃ可愛いですよ。
うちの子可愛いって。うん
親ばか。
親ばか。うちの子かわいい。だから、アリシアって他の人が言うたんびに、うん、うちの子かわいい。なんてかわいい名前なんだろう。親ばかよね。ね、
そうそうそう。
いや、でもね、なんかそういった一個一個も、あれも、
うん、
超、
いや、めっちゃ練りましたよ。
名前何にする、ね、っていうので、
うんうん、
で、
我が子考えた時よりめちゃ悩みましたよ。
で、なんか意味合いとか、うんうん、その美に対するとかも追求しながら、
う
ん、
そうそう、
で、ネーミングで、なんかいろんな国の言葉
を、ね、うん、探した。
探して、うん、で、やっぱ、どっかに、やっぱ女性が使うから、うん、私可愛いっていうのがすごく重要だと思ってたから、うんうんうんうん、やっぱ可愛い名前がいいんだよなっていうのを、うんうん、多分無意識でね、お互い思ってて、だから、あれでもない、これでもない、
う
ん、みたいな。で、ようやく出てきたのがアリシアちゃんだったっていう。うん、いや、よかった。なんかディズニーのプリンセスかなぐらい
の。いる気がする。ちょっとあれをこう、擬人化してみたいな。
いそうよね。
いそうよね。
っていう。あのパッケージもね。
パッケージもめっちゃ悩んでた。ね。
あれなん？
いっぱいボツ案があるもん。
どんぐらいボツ出したかな。
だって最初はどっちかとディズニープリンセスよりも、ね、
そうそうそうそう、
雰囲気のやつになってたわけでしょ、
うん、ただ、うん、あれ、まあ、使えないこともあるし、うんうん、その結論お金がすごくかかりすぎるから、
うん、
ちょっと今の我々では無理っていう、うん、だからねお金もねなくてよかった。
そうなかったから、あのめっちゃシンプルな、でも意外とよかった最後ね、うん、結論あれでよかったって。
で、あの、うん、若干上に薄いバーを最後乗せたじゃないですか。あれもね
なんかよかったね。
なんかよかったって、だから結論全部よかったって方向性に。いや、あれも相当時間かけて調べたり、うん、なんか2人でずっと考えたじゃないですか、うん、あの時が一番なんか
頭使いましたよ、
うん、なんかずっとデザインで、ああでもないこうでもない、うん、でちょっと配置がうーんとか、
あの微妙な配置ね、何なのこの微妙な配置で、こうしっくりくるときと来ないときこれみたいな感じの、
寄せたり
なん
か広げ
たりでこう巻いたときうーんみたいな
で家で印刷して巻いてみてる、
もうちょっと寄せるかみたいなね。
やっぱこう女子が喜ぶものっていう、うん、で女子って案外最終的にキラキラより意外とかっこいい系好きなんよね、うんうん、だけど可愛くもありないわけよっていう、う
ん
う
ん、わがままだから
だからあの中に可愛いとかっこいいをもうボトルデザインから何から全部が集約されて、本当にあそこに落ち着いて、うんうん、あれは良かった、
良かった。
もう結論本当にいいとこに行ってくれて、ね、で本当にあの施設のおばあちゃんたちが綺麗になるんだったら、これは私の本当に願いだし、女性が綺麗になるっていう、
ね、
でなんか喜んでくれて本当に笑顔になってくれたら嬉しいなっていう、
ね、いやだからね、足ってあら体洗う時ってさ、うん、足ってなんか適当な感じの時がありがちじゃないですか、やっぱ上から洗っていくしみたいなのもあって、うん、でなった時に足こんなにちょっと気をつけるだけでめっちゃ変わるんだっていうのが、私はそのフットケアの世界を見て衝撃的で、
いや
すごいね、足大事って思った。
角質も溜まりすぎると歩くの痛いんですよ、うん、
ね、ガビガビになってね、
そうそう、魚の目できたりとかね、うんうん、私結構あの足歩き方悪く、うんうん、悪いからなのか、やっぱ角質できたりして、
うんうん、
新婚旅行の時超痛かったもん、
うん、若いのにね、
痛かった。やっぱ角質溜まってたから痛みを我慢しながら歩き回る、
大変。
そうそう、で、あの途中で角質取りとか買って削るじゃないですか、うんうんうん、ちょっと歩きやすいんですよ、やっぱ、
すごいね、
うん、やっぱケアはした方がいいよねって思うけど、やっぱどうしてもこう後回しになっていくっていうのが自己ケアじゃないですか、足もそうだしボディもそうだし、
うんうん、
本来ならばやっぱもうちょっとこう自分だから、
うんうんうん、
自分の体が一番毎日
そうなんよ、
使ってるから本来ならばケアした方が、
うん、
まあいいんだけれども、うん、やっぱなんでこう遠回しにされるのかってなると、うん、やっぱ疲れてるんよね、
うん、
いろんな女性ってね、複数のこと考えられるじゃないですか、
うん、
一個何かやりながら違うことができるって、
そう
特殊才能があるんですよ、
うん、だって仕事しながら料理作るもん、
うん、 でできるじゃないですか、うん、だからいろんなことを考えられるがゆえに、やっぱこう優先順位をすごく女性って決めやすいんですよ。だから決断力があるんですよ。でそこに男性はやっぱいいなと思って結婚相手決めるときってやっぱそういう、うんうん、そう決断力メンズって意外と決められないよね。
決められない、もう強引に連れてかんと進まうみたいな感じね。
そうそうそうそう、うん、でもそういう女性陣をやっぱ強さを求めてるじゃないですか、うんうんうんうん、だけどやっぱねいろんな部分は弱いわけですよ。肉体がすごく弱いのでやっぱりそこをケアできるものはやっぱ本当に欲しいと思って、うん、いやでも本当にもうまさかできると思わなかった、
うん、でね、できると思わなかった、うん、できたまでは、まあ、まあそれはお金張り合いできるよねみたいなとこもあるじゃん、うん、これが売れて自分たち以外の人たちが売ってくれ始めてるってことに感動している。
びっくりよね。
びっくりです。
あら
あらみたいな本当いいんですかみたいな感じ
いやちゃんとそこも目指してたんですけど、ね、
目指してたけど叶うんだみたいな、ね、
そう、なんかいろいろ本当やってきて、なんか私たちってすごいなんかすんなりいったって結構周りにね、うん、よく見られること多いんですけど、ボツ作の方がすごいですよ。
ボツ作並べようかみたいな、多分展覧会が開けるぐらい
すごい。ボツ作とあと行動してダメだった経験値も
いっぱいある。
全然叶ってないこといっぱいある、
うんうんうん、いっぱいある、
うん、けどやっぱこうなんかこう
ね、まあ、まあできてることしか、まあ今も見れてないから、ね、ボツはもう確かに葬り去られてるから。
すげえあるよっていう。で、すげえあって、儲かってなくても儲からねえ。
まあ仕方がないみたいな。
まあ仕方ない。
実力が伴ってなかった
から、ね。まだか、あははってしてる。多分我々がちょっとおかしかったよねっていう。
確かに。
気持ち悪いよねっていう、ね。
だから何ですかね、人生を趣味として生きるみたいな感じかなみたいな。
もう全部楽しく生きるっていうのをね、
うん、
まあそんな感じで、まあ、ずっとやってきたのが、うんうん、ようやくこの環境問題とかなんとかっていうのもね、うん、全部いろいろピースが本当はまりだして、いや本当になんかもう昨日も楽しかったし、うん、今日も楽しいし、楽しい
そうですよ。
いや
でだから昨日イギリスの人とねズームをしたわけですよ。でイギリスのその方は20年前にもともとは科学の先生で、日本の高校で教えてらっしゃった。
え、すごい、う
ん、でも、多分ご主人が転勤かなんかでイギリスに行って、うんうん、その、まあ、奥さんとして行ったわけですね。うんうん、で、向こうに行って、でも、イギリスの教員免許と日本の教員免許で書き換えができなかったんだって。
え、
だから、その、もともとどっか大学で、その科学とのスタッフとして働きながら、オンラインで日本の国の塾生さんに科学を教えたりとか、
へ、
その海外転勤で駐在している方々の向けて の, その日本語だったり英語を使った科学の授業をオンラインでやったりっていうのをしてきてる人だったんですよ。
へ、
なんかすごい、自分その方ケニアに大学生の頃に行って、うんうん、なんか世界観が変わったんですって、
うん、
だからその恩返しをしたくって、ケニアになんか貢献もしたいし、イギリスにも貢献したい、日本にも貢献したいからっていうので、そういう交流をするっていう橋渡しをしてきてると、うん、でそんな中でなんか環境問題も、科学が好きなのが環境問題を解決したかったりして、こう、うん、学んでるんですって、だからその環境、この前ね、あの脱炭素ワークしたじゃん、 あれをみんなで英語も交えてみんなでできたら面白いよねみたいな話をされてて、うんうん、それを、まあ、ケニアと日本をつないでみんなでいろんな多国籍ブースチームみたいな、
うんうん、
そこでやるのも面白いかもねみたいな話をされていて、
それも面白いですね。
そうで、今ケニアのとの交流をしてるそのチームが、まあ、いろんな県の人もいるし、うんうん、国の人もいるんだけど、福岡で結構アクティブにやってる人がいるから、福岡にも来たいって言われているんですよね、うん、だからまあなんかのタイミングで来られる時とかに、まあ、お話をして、まあ、その脱炭素のゲーム作った人たちとも交渉して、うん、英語版作って国際的にやれたらすごい面白いかもねっていう。だからケニアにいると日本の状況で分かんないし、うん、地球の反対側だけど地球ってつながってるから、うんうん、自分たちの行ったことが違う国でも影響を及ぼすし、それが結論自分たちにも影響を及ぼしてるっていうのを、ここだけだと分かんないけど、うん、いろんな国の人と関わると視野が広がっていいもんねって話をしていて、
およ
いなんかそういうコミュニケーション取れたりとか、うん、あの環境大学とかの会を皆さん開催してるのに、うんうん、例えばそれをオンラインで見れるようになれたらいいねとか、
いいですね、
すごくいい 内容じゃないですか、うん、あそこにいる人たちだけちょっともったいないなって本
当に思ってて、もったいないんですよね。
そう、私も藤川先生の幕の話とかも
あれね、
あれって行ったから知れたけど行かなかったら知らないじゃん。
知らない知らない。
で知ってたらもしかしたらじゃあこういうの取り入れたいっていう人が出てくるかもしれなくって、うん、でそういう情報ってじゃあどこで手に入れるんですかみたいに聞かれたけど、たまたま私そこに行けたから知れたけど、ああいう情報ってやっぱいろんな人が知ると広がりが増えるよねっていうのもあって、なんかもっと来、まあ、来今年か、うん、今年は国際的だって県外の人たちもいい取り組みに参加できる仕組み作りたいっていうのが昨日のお互いの中で一緒にできたらいいですねだったんですよ。
なんかでもやっぱできそうですよ ね、どういう形でやっていくかをまたね、うんうん、もう一 回
考えようっていう、ね、
またあれですよ、我々の得意な
得意な考えていろいろやってみる
作って、あこれダメだった、そうそうそう、はい、またじゃあこの方向性は、うん、はい作って、はいまた作って、
そうそうそうそう、
な何のやったかこれ、ね、でもいいのに本当たどり着くよね、うんうん、もうあとね、一番はね、潔く、うん、あこれダメなんだっていうのに気づいた時に、うん、
次っていく、
はい次
頑張らん、
でもこのベースがあるから次が早いんですよっていう、うんうん、
そうね、確かに
それをね本当にみんなでどれだけやれたらやっぱ早くなるかっていうのをやっぱ探求したいし、うんうん、やっぱもうちょっとやっぱコミュニケーションっていうのは本当に今年のテーマだと、
うんうん、そう、なんかやっぱねコミュニケーションとってこう対話する中に新しい知恵が生まれるっていうのを、
うん、
あの前のあのタモのやつの聞いてて言ってたの、
うんうん、
確かにその問答が大事だって、やっぱそれを帝王学としてずっとやってるみたいになってて、うんうん、それをなんか今年はもっといろんな場所でやりたいなって、
うんうん、
で対話したいっていうところですね本当に。
じゃあ、うん、うちもそういうのを目指しつつして、
はい、
うん、なんとあっという間に
1時間経っちゃった、
早いよ ね、 いつもねびっくりする、ね、で来週は多分収録なんですよね、
うんうんうん、
なんと環境博士のまみりん
先生が
来てくださるわけで収録してっていう感じなので、
うんうん、
やっぱ科学面はね、
うん、
女性でしかも議員でお母さんで、
うん、
いっぱいあるもういっぱい聞きたいことあるっていうで、ちょっと楽しい収録だと思いますので、うんうんうん、ぜひぜひ次回も聞いていただきたいなと思います。はい、毎週水曜日の11時からライブ配信だったり、うん、まあ収録で11時からは毎週水曜日流してますので、うん、応援よろしくお願いします、うん、ではまた、よいしょ。